皆さんこんばんは、感謝します。それではですね、神様のセミナーの時を持っていきたいと思います。予言の本のですね、御子に聞き従う2章の今日は10章のところをですね、ご一緒に学んでいきたいと思います。神に従う時、最善の人生を受けるというところからですね、学んでいきたいというふうに思います。最初に聖書をですね、お開きしたいと思います。コリント人への手紙の第14章の1節をお読みいたします。賜物のところですけれども、337ページ3番の方はですね、コリント人への手紙第1の14章の1節をお読みいたします。愛を追い求めなさい。また御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさい。もう一度お見します。愛を追い求めなさい。また御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさい。お祈りいたします。愛する天の父様、感謝します。聖霊様、これからの時豊かに導いてくださり、必要な学びを与え、しか豊かに導いてください。この時を感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。改めましてこんばんは、感謝します。ですね、先週はパウル牧師がですね、パウル秋元牧師が九州に来てくださって奉仕がされましたけども、大牟田教会ですね、伊藤牧師ご夫妻の大牟田教会の牧師としての安心がなされましたし、熊本と泉ではですね、洗礼式が行われてですね、本当に祝福された時を持つことができました。また福岡はですね、昨日京都ですね、福岡県主催のフェスタをやってるんですけども、それはNPO のですね、団体 NPO 県民の人が NPO にですね、こう参加したり関心を持つことができるようにということで、NPO 団体のこう祭典なんですけども、70ぐらいのですね、企業とかそういう人たちが集まってですね、います。その中でアシンメトリっていう旧大生の学生さんがですね、NPO の一斉の個人の働きをこう応援してくれてですね、紹介してくれまして、でパネル展とですね、チャリティーライブをですね、してくることができました。今日も行われてたんですけども、で昨日はですね、チャリティーライブをすることができまして、いつも行ってるライブに行ってる公演でもあるんですけども、神様は公にですね、そういう賛美をする場所をですね、本当に与えてくださったことを感謝しております。また児童養護施設の方ですね、福島の方の働きも大きく進んでいくんじゃないかなということを両方ですね、思わされております。それではですね、セミナーに入っていきたいというふうに思います。それではですね、この10章のところを見たします。神に従うといい最善の人生を受けるというところなんですけども、最初に賜物はですね、必ず聖書に従って用いるというですね、大前提があるわけです。でこれがですね、賜物がこれから注がれてきたときに、開かれてきたときに、さらにこう重要にですね、なっていくということを覚えていきたいと思います。で皆さん教える方の立場だと思いますので、必ずですね、聖書に従って用いるということで、その原則をですね、いつもこう伝えていくということをですね、していっていただきたいと思います。教会のものであるということがですね、聖書に書かれているわけです。ですから人々に現れるんですけども、それは神様のものであり、教会のものであります。なので、教会のものとして用いるときに正しくこう開かれ、用いられていくということですね。どうしてもその癒しなら癒しの器のところにこう集まったりするということがあるんですけども、でもそれはその人がその教会に与えられている賜物がその人に現れているということなのでですね、いつも言われますけど、何でしたっけ、ボルトがですね、いくらどんなに足が速くてもですね、体にくっついてるからですね、その速く走れるわけであって、それは必ずこう体のものであるとですね、ですから体のものとしてこの教会の秩序に従ってですね、用いなさいと書かれています。なのでその教会の牧師とか牧師を認めた方の集会でですね、訓練を受けていく、学んでいく、用いていくということをですね、なしていっていただきたいというふうに思います。 そしてもう一つは吟味をするということですね。どなたがどんな素晴らしいですね器が、予言してもですね、それを必ず吟味しなければならないということですね。14章の29節にですね、こう書かれているわけです。でなので、吟味をしないで受け取るということは聖書的ではないわけですね。必ずこう新約時代の予言は間違いを含むので、神様からのものだけを受け取る、人から来たものやサタンから来たものをですね、排除するということですね。で確認をできたら受け取るということをですね、していただきたいと思います。でこれがないがためにですね、今までいろんな問題と混乱がですね、起こってきました。予言は吟味をする、そして予言は語る方じゃなくて聞く方に責任があるということをですね、覚えていただきたいと思います。ですので新約時代は、この賜物はこの教会に所属していて、教会の秩序が優先するということと、必ず、その聞く方、予言を聞く方のがですね、吟味する方が責任が与えられているということをですね、覚えていただきたい。ただその、教会の助けを受けながらですね、最後は本人が決定するという形で吟味をですね、必ずしていっていただきたいと思います。そして、聞き従うというですね、この神様に聞き従うという土台があるときに、その働きというのははっきりとですね、継続して現れてくるということをですね、覚えていきたいと思います。で、神様が例えばいろんなことを指示されて来られても、それに私たちが従わないならば、それが現れてこないわけですね。なので、従うということをですね、土台を確かなものにしていただくということをですね、求めていきたいというふうに思います。また今個人予言ということはですね、私たちの森では禁止されているんですけども、それは紙に書いたりですね、して、そして必ずその用いていくということをですね、成していっていただきたいというふうに思います。それではですね、見ていきたいと思うんですけど、捧げたはずが与えられるというところですね。秋元牧師がその、献身されたことのことがずっとこう書かれているわけなんですけども、そうですね。で神様にですね、従っていったんですけども、その全部こう神様に捧げたと思っていたのがですね、実はそれがこう、返ってくるといいますか、また与えられてきているということをですね、たくさん書かれているんですね。桜が好きだったんですけど、桜を見せていただいたりですね、桃の花を見せていただいたり、マチュピチュとかそういうところに行きたかったそうなんですけど、それをですね、例の戦いだったんですけども、それで行くことができたりとか、小説、物書きになりたかったんですけども、今はその原稿ですね、月刊誌やそういった本とかですね、そういうのを原稿に追われているということですね。やりたかったことがなんか今できているということなんですね。で、神に従って驚くのは、神に従うために渡したはずのこと、捧げたはずのことが気がついたら与えられているということです。昔主に従う人生は犠牲と忍耐に満ち、あまり面白くない人生と思いましたが、それはえらい間違いでした。主は私をよく知っており、使命を全うする人生とともに私が喜ぶ最善の多くのことを用意してくださっていたのです。この後十字架を追うことはたくさんあると思いますが、さらに素晴らしいことがたくさん待ってるでしょうということですね。で、神様は私たち一人一人をよくご存知でですね、私たちが喜ぶことっていうのをですね、知ってるわけなんですね。私も長野に、いたんですけども、自然の中で暮らしていたんですけど、東京に出て検診してくるときにですね、田舎者なので、こうビルとかですね、そういう中にこう、住んだらですね、息が詰まってしまうんじゃないかと思ってですね、それがちょっと心配だったんですね。 でも出てきたら何のことはないですね。その国分寺だったんですけど、周りはこの畑とかですね、そういうのがたくさんあって、で、神様はその本当にこう私の必要っていうのをよく分かっておられるんだなと思ったんですね。熊本の時はこう庭が与えられて緑がありましたし、今はその緑道っていうのは近くにあるんですけど、すごくその緑がですね、いつもいつも私の周りに神様を置いてくださってですね、おられてきたんですね。でそれは本当に私にとってはすごいこう主が知っておられて導いてくださってるんだなって思うんですけど、皆さんもですね、私はケーキが好きとかいろいろですね、喜びっていうのあると思うんですけども、 最善の多くのことを神様は用意してくださっている、神様に従うときにですね、与えてくださっているということをですね、覚えていただきたいと思います。でさらに良いことが与えられるというのがあるんですけども、これはカリスマの学びなのであれなんですけども、付け加えるとパウロ牧師はそのもうですね、病気ばかりしてたくさん病気をして心臓になっていたわけですね。で入院を繰り返したり、心臓停止寸前になったりですね、していたわけなんですけども、そう癒すという言葉が与えられて、そして時が来た時に完全に癒されたわけですけども、今はその私たちがこうついていけない体力でですね、奉仕してすごいハードスケジュールで奉仕しておられるわけですけども、その神様に従っていった時にこう全然ダメだった体力がですね、その普通の人以上のですね、体力が与えられているっていうのはすごい神様の栄光だなと思うんですね。なので神様に捧げたものだと思うんですけど、それは神様がですね、さらに良いものとしてもこの、返してくださるということを覚えていきたいと思います。でその中でこの、本ではですね、久保田牧師のことと永田牧師のことが書かれているんですけど、久保田牧師は映画が好きでですね、大学生の時映画ばかり見ていたということなんですけども、でもその映画も捧げてこう献身したわけなんですけども、今はですね、映画ミッションの総主事としてアメリカの映画祭でですね、一番テーブルに座らせてもらって、普通会えないようなですね、映画俳優とかプロデューサーとか監督に会ってですね、お話をすることができるっていうですね、素晴らしい特権に預かっているわけですね。で永田牧師も出版の働きをしたかったそうなんですけども、今はですね、それが戻ってきてその働きを成していくことができるということですね。で一旦こう神様に捧げるんですけど、ブーメランのようにこう戻ってくる、さらに良くなって戻ってくるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。ただ時があるので、秋元牧師のこの本が書かれた時間っていうのがあるので、そのある時はこう捧げ続けてですね、いる、捧げてる時間とかですね、お金とか人生とかこう神様に捧げてる時があると思うんですけど、もう帰ってくる時っていうのもあると思うんですね。なので皆さん今こう捧げてる時であったり、もうすぐ帰ってくる時なのかもしれませんけど、それぞれ時があるっていうこともですね、覚えていただきたいと思います。小さな証なんですけど、私は写真をですね、ほんの短い間だったんですけど、写真クラブに入ったことがあったらですね、大人になってからですね、入ったんですけど、それで、献身してですね、写真のことはもう忘れてたんですけど、この間もう新しい11月号、くも字に出ましたけど、10月号のですね、表紙にエシュルンちゃんの写真が載ってたんですけど、あれは私が撮ったんですね。なんか主の栄光を撮ったりしてですね、そういうのはいけないですけど、毎日毎日ブログを上げなくてはいけないということ、上げたいということでですね、こう写真を撮る中で、iPhone で撮ったんですけども、でもやっぱりこう、普通ですね、人間関係が良くないといい笑顔って撮れないんですね。なので、こう望遠でですね、その人に気づかれないようにして、一番自然な表情のところをこうカメラマンというのは撮るわけなんですけど、でもこう写真撮らせてくださいって言ってですね、あれだけいい笑顔が出るっていうのはこう神様の恵みだと思うんですね。で主が撮らせてくださった写真だと思うんですが、やっぱこう神様に従っていく中でその、こんなことも用いられるのかとですね、思うこと、小さなことなんですけど、主が用いてくださったなと思うんですね。で皆さんもいろいろ捧げたこととかですね、神様にこう従う中でお渡ししたこととかあると思うんですけれども、でもそれが良い形で、ね、戻ってくるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。で神に従うことは恵みであるというところがあります。その聖書に出てくるアブラハムとかノア、ヨシア、パウロ、ペテロ、ヨハネですね、みんな、神様に聞き従う人生を選んだ人たちであったということですね。でその素晴らしいこの神様の祝福と栄光を見える人生というのはこう聞き従う人生であり、神様に捧げる人生であるということをですね、ここで言っています。でちょっとお読みしますけど、多くのクリスチャンは神に聞き従うことをしません。しかし神に従わなくては神の祝福のある部分を失います。神の声に聞き従うことは恵みなのです。私たちは神の指示を求め従うべきですということですね。 もしアブラハムもノアもこう神様の言葉、神様の計画に従わなかったら全く別の結果となって人生となっていたでしょうけども、この彼らはその神様に従ったがゆえにですね、素晴らしい神の栄光を見るものとなっていったということですね。で、ただその神様はその素晴らしい恵みを与えてくださるので捧げるときにですね、ただそのためにこう正確に神様の御心を聞くっていうことがですね、重要であるわけです。で、今日のところはですね、吟味の方法がずっと書かれている方法というか、吟味にすることについてもですね、書かれているわけなんですけども、主は示し導いてくださるというところがあります。ある方々は、ちょっとお見せしますけども、ある方々は神は語られるということを信じないがゆえに、神の語りかけがわかりません。信じる必要があります。またある方々は信じていますが神の語りかけが分かりません。そういう方は祈ってください。神の声を聞くことは御心ですから、必ず主は答えてくださいます。答えられなかったらその訳を教えてくださるように祈るのです。悔い改めべきことがあるなら悔い改め、何かすべきことがあるならやり、またもっと忍耐を持って祈り続けるべきなら祈り続けるのです。主は必ず示してくださり、必ず導いてくださいます。そして主が示されたなら、それが本当に主から来たかどうかを祈り吟味してください。吟味には主の助けが必要なのですので、聞いたら祈り主のところへ行かなければなりません。私たちに吟味できないことも多いのですが、主にわからないことはありません。主は私たちの能力、また惑わされやすいこと、理解しにくいことをご存知なのです。主は心から求めるものを助けてくださいますということですね。で、私たちはその神様の助けによって吟味し、そしてこの神様の御心を確認してですね、進んでいく必要があるということをですね、覚えていきたいと思います。今回パウロ牧師はその10月の聖会のメッセージの中で、自分が癒すって示されたのに、どんどんどんどん悪くなってですね、癒すって示されたのに入院してしまい、癒すって示されたのに手術になってしまいですね、どんどん悪くなっていってしまって、でもそのたんびにこう主のところに行って聞いてすると、いや、私の示しは正しい、あなたは癒されるっていうことを語られてですね、そしてそれが時が来た時にこう成就していったわけなんですけども、すごいこう揺るがし試しっていうのもあるんですけども、私たちの意味ですね、許されますが、しかしこの最後まで神様の言葉を正しく受け、またその言葉を約束を握って歩むものにですね、主の勝利を表されるっていうことを覚えていきたいと思います。で、あと世界のマリアに導かれるというところがあります。で、パウロ秋元牧師ですね、このマリアのが神からのものかどうかはよく分からなかったということなんですね。で、しかしその中で、秋田のマリアをはじめとして世界中のマリアのところにですね、主が導かれていった。で、その結果、本当に全ては神からの霊ではないっていうことがですね、いわゆる聖書に書かれているマリアと、そのカトリックの方々が言っているマリア、そのお告げのマリアとか、そういうマリアが全く違うものである、他のものであるということがですね、はっきり分かったということなんですね。まあ、聖書を読めばカトリックのマリアが主から来たのものではないということは明らかなんですけども、ただ主はその人その人に分かるようにですね、教えてくださるわけです。で、パウロ牧師の場合は、あえてそこの場所に行ってですね、それぞれ、まあ、世界中のマリアのところに行って、これは違うものなんだということをですね、こう確認させられたということですね。ですから私たちもその私たちに分かるように主が教えてくださる方であるということをですね、覚えていただきたいと思います。神の恵みにより頼むんですね。ちょっとお読みいたします。主は私たちに教え、目を開かせてくださいます。神が吟味のもといです。ですから私たちは祈りつつ、神の助けによって吟味をしなければなりません。私たちは自分の頭、感覚、経験を使って十分に吟味すべきですが、それでは不十分です。私たちには限界があり、分からないことも多いのです。しかも間違いやすいと来ています。私たちは全能であり、愛する父である私たちの神に頼るのです。神は真に求めるものに必ず答えてくださいます。ある方は自分がちゃんと吟味できるかどうか不安に思います。ある意味でそれは正しい認識です。前に書いたように、この私たちは弱く間違いやすいからです。しかし主は間違われず完全なお方です。この方は私たちを正しく導いてくださるのです。私は神に正しく聞き従おうと思い、この信仰の歩みを始めたのですが、できないということが分かってきました。しかしそれは主に耐えらなければならないことを教える神の許しの御手でした。で、主の恵みにより頼まないと、私たちは正しくこう、聞く、また従うということはできないということなんですね。 秋元牧師はですね、新学生の時に、新学生の時ですかね、自分がですね、自分ほど従っているものはないと思ったそうですね。そして、自分は従えるんだと思ってたそうですね。でも、卒業するんですけど、大学ですか、大学卒業するときに、どうしても献身の言葉が来なかったそうなんですね。それで、それが来ないので、まあ、一般の企業にですね、こう就職したわけなんですね。で、お仕事するようになって。で、そうしましたら、世の中に出ていったらですね、自分の罪とか弱さとかですね、いかに従えないのかっていうことがですね、分かったわけなんですね。それで、その中で、自分は、本当に神様には従っていけない。ですね、従えないものであるっていうことをですね、本当にこう、思い知らされてですね、自分はふさわしくない、献身にはですね、ふさわしくないと思ったわけですね。でもその時に言葉が来たんですね、献身の言葉、証明の言葉が来たんですね。それで献身し神学校に入っていったわけなんですけれども、神様はその私たちがその恵みに頼ることをですね、導いておられ、そして私たちは従えないものでありですね、聞けないものでありますけれども、主により頼むときに、それがこの主がなしてくださるということをですね、覚えていきたいと思います。続いてお見せします。新学校に入ったとき私は高ぶっていました。新学校に私ほど聞き従っている者はいないと思ったのです。私は聞き従いを全うする自信がありました。しかしそこから神様の取り扱いが始まったのです。いろいろ肝心なことで聞き従わなかったことを体験したのです。しかしその度ごと神の助けを受けました。奇跡を何度も何度も体験しましたが、それは神の恵みでした。主は私の弱さを教え、助けてくださる主の恵みを教えてくださいました。今は恵みがなければ主に完全に聞き従わないことがよくわかります。もちろん恵みだけでは不十分です。恵みに頼らなければなりません。私たちは自分の弱さを知り、神の恵みにより頼むことを通して奇跡の人生を生きることができるのです、ということですね。そのことを覚えていきたいと思います。今からその断食成果がですね、始まっていくわけなんですけど、私たちも主にそのより頼んでですね、神様の力によって、さらにこの明かり様の働き、この宣教の働きをですね、進めていきたいというふうに思います。それではお祈りいたします。愛する天の父様、この時はありがとうございます。神様に捧げる人生は最高の最善の人生であるということ、またこう主がこの私たちの願っているものをこうまた与えてくださる方であり、また用いてくださる方であることを学ぶことができたことをありがとうございます。そのあなたに信頼し、さらにこう賜物を用いていくことができ、私たちの人生を神様のためにさらに用いていけれるように、どうぞ助け導いてください。主は一人一人に最善をなしてくださることをありがとうございます。この時を感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。